Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。秋晴れの天気のいい日にどっか、室外へ出て歴史を感じるような場所、お連れいただけませんか。この前合田さんにお願いをしておりました。今日は郷土資料館の館長の合田さんにお供をしましてやってきましたところ、阪急電車の苦楽園駅から少し上の方という、まずそう言っておきましょう。阪急電車を降りましたら宿川の堤防がありますが、この河川敷をずっと登っていきます。で、春はもう桜で美しいところですけれど、今はもう桜の葉が落ちて、で、まあ、変わらない人があまりいないというふうな感じの中に、それでも、散歩道があるんですね。その道をずっと辿っていきますと、宿川に沿って、上へ上がっていきます。阪急電車紅葉線の下を、鉄橋の下をくぐりまして、まだ道は上へ行くんですが、そこにこの芦屋へ抜ける道がありますね。あの辺で上の道に上がります。河川敷から分かれまして、車の通る道へ上がります。もう阪急電車越えてますから、あとはまあ車だけですね。割と車の量が多いんですね。そして、少し山手へたどりますと、立石線というんですかね、西宮の浜からずっと続いてる道ですね。この道上へ上がっていきますと、十輪寺から船坂、トンネルを越えて船坂から山口、さらには、三田、福知山とこう続いていく、あの道に続くわけですね。で、これまあ西宮で我々、立石線、立石線と呼んでます。この道路を少し十輪寺の方へ行きます。宿川学院高等部が、まだありますが、このそばを通りまして、一つ目の細い路地があるんですね。この路地の角っこのうちに上園町3と書いてありますから、ここはまあ上園町ということなんですが、そこへ合田さん行きましょうと言って連れてこられました。合田さん、改めてこんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、ここまで合田さんの後ついてきましたけども、はい、今日はこれ、上園町へ来たわけですね。
そうですね。もう分かりにくくて申し訳ないですけど。
いえいえ、立石線の、はい、車のものすごく多い道路から、ここは見える場所なんですが、
ちらっと見えますね。
金網がしてあります。はい、でこの影がかかってるのを外さないといけませんね。はいはい、郷土資料館の管理になっていますので、郷土資料館鍵を開けていただきまして、まあ、中へ入るわけですが、ここから先はどうなりますか。
これ実はですね、はい、もう先に答え言っておきますと、はい、古墳、まあ、それも移築した古墳といいましてですね、はい、移してきた古墳をここに保管しているという場所になります。で、手前は細いアプローチがあるんですが、中へずっと入っていきますと、まあ、約10メートル入っていきますとですね、はい、奥の方に、まあ、石が並んでいるところが見えるというような形になります。
これ道から見えますもんね。
石が並んでいるの見えると思います。
これ石の、まあ、僕庭に並んでいる大きな石の箱かなと、
いや本当にそうなんですよね。
思いましたけど、
私たちはもう古墳だと分かっているので、はい、古墳という頭があるんですが、はい、何もその知識がない方ご覧になるとですね、おそらく先ほどおっしゃったように、はい、石が並んで箱になっているなと。
そうですね。
でなんかちょっとこう植え込みがあって公園っぽいなという感じはすると思いますね。
すぐそばにフェンスのそばに隣のお家が建ってます、はい、2階建てのお家なんです。このお家の2階の窓から覗いたらですね、はい、我が家の庭という感じ。
全くその通りですね。
いい庭やなというね、石の庭やなという感じになると思いますけれど、はい、これが古墳ですね。
ですね、はい、
長さが全部で10メーターぐらいあると思いますけど、
そうですね、石があるところはですね、はい、これ8メートルぐらいだと思うんですけども、長さ8メートルで、はい、まあ、石が並んでる幅がだいたい3メートルぐらいですかね。
なるほどね、はい、3メーターの幅の、ところに、ずっと縦に長い石が長い、列が作られていまして、はい、一番奥のところに大きな石がどんとこう塞がれている、これがまあ古墳の一番奥ということ、
奥の壁になりますね。
なるほど、はい、これは一区とおっしゃったけど、どこから持ってこられた、
はい、これ実はですね、はい、古墳の名前は今までご紹介してなかったんですが、
はい、
先ほど上園町さんという名前がありましたけども、はい、これ上園古墳群、
上園古墳群、
はい、群がありまして、
はい、一つじゃない
と、そうなんですね、はい、いくつか古墳が集まっているというものなんですが、
はい、
それの第一号墳、
これが1号ですか、はい、で
その他にも2号3号とあるんですが、
はい、
この上園古墳群第1号墳はですね、はい、以前は祝賀学院校内古墳というふうに呼ばれてました。
名前そのものが祝賀学院の中ですよという、
そうですね、
あ
で、まあ、今はですねマンションなんかがこうかなり建て込んでしまいまして、
はい、
以前の祝賀学院のグランドの面影はまあないんですけども、祝賀学院がですねこちらに移転してきてグランドを造成するときにですね、
はい、
古墳がグランドのど真ん中で見つかりましたんです。
それはいつ頃のことですか。
ですね、それが見つかったのが昭和43年ですね。でグランド造成中にど真ん中で見つかりまして、でまあ、発掘調査したんですけれども、
はい、
これ祝賀学院という学校ですので、古墳はあんまり壊したくないと。
なる、
まあ、それはもう当然そうですね、教育としてやっぱり壊したくないということなんですが、
歴史的な資料ですから、
はい、いかんせんですね、グランドのど真ん中にこの 今石並んでますけども、
そのまま
これがありますから、これは本当に何も運動ができないということになりますので、
はい、
でそこでその案じましてですね、
はい、
祝賀学院と、まあ、当時発掘調査を担当した、兵庫県教育委員会、
はい、
これがこの2社が相談しましてですね、学院の中の、土地の、まあ、一番北の端にですね、古墳を移して古墳を保存しようと保管しようというふうに考えたんですね。でその昭和43年にですね、はい、発掘調査した後すぐに、まあ、古墳が移築移されまして、この場所に、変わってきたと。
あったまんまの形で移ったわけですね。
ですので、まあ、古墳としてはですね、場所が変わっているので、あまりその、まあ、史跡としての重要性というのは高くはないんですけれども、ただ古墳の形がよくわかると。
そうです、ね、
古墳の、まあ、石室の形がよくわかると申し上げた方がいいと思うんですけれども、非常によくわかる状態ですので、祝賀学院さんの方でもですね、はい、かなり教材に使われたというふうに聞いてます。
なるほど、したがって祝賀学院校内古墳と呼ばれて、
はい、そうですね、
関西学院 の校内には関西学院校内古墳があります。同じようなことで、
同じような名前で祝賀学院校内という形になりますね。
でまたそれが今ここの場所はその場所そのまま動いてないわけですか。
一回動かしてそのままですね。
あ、そうです、
はい。
でまあ、公園のようにきれいに整備されたわけですね。
祝賀学院がこの場所から、まあ、移られるということで、まあ、土地自体はですね、いろんなその業者さんに売却されまして、
はいはい、
今ご覧になるように前にマンションが建ったり、
そう、ね、
あるいは戸建て住宅が建ったりというふうになってますけども、
ね、
ですので逆に言いますと以前の祝賀学院さんのようにですね、
はい、
この古墳のある場所を管理される方がいなくなるという事態になりまして、
はい、
まあ、この土地を買われました業者さんがですね、
はい、
西宮市の文化財館の方に相談に来られまして、
は
あ、これどうしましょうと、
は
あ、いやうちもどうしましょうと言われましても、今までそのうちの土地はないのでということでいろいろ、まあ、相談をさせてもらったんですが、西宮市の文化財館としてもですね、はい、これまあやっぱり教材に役立てるのが本市だろうということで、土地を寄付を受けましてですね、
は
あ、でそれで、その土地を寄付を受けた後に、
はい、
まあ、そのままではこれも公開できない状態でしたので、例えばその木が繁茂したりですね、
はい、
あるいはその、擁壁がちょっと壊れたりしてましたので、まあ、それの修理も含めて、
はい、
古墳の整備をするということで平成26年、
はい、
にですね、26年の1月だったと思うんですけれども、はい、古墳の整備事業が完了して、まあ、公開をさせていただいている
いやまだ2年も経ってないわ、
ね、そうです、もうできたほかほかですね、
ね、
本当に、はい、
そういう古墳なんですな、
はい、
これ本当に 綺麗に整備されてます、歩く場所、歩ける場所は全部舗装になってます。
そうですね、これは透水舗装といいましてですね、
コンクリートじゃなくて、
はい、水がたまらないように
まるで地面のような感じの、ね、土のような感じの、は
い、そういう感じにしましたですね。
それから石が並んでいる部分は全部こう植物が植えられていて、はい、芝よりももっとこう強そうな植物が植えられていて、はい、緑になってます。
そうですね、
あよろしいですね、はい、なんか入り口あたりにはモニュメントまでできてます。
実はですね、はい、西宮市役所 の永善課に設計を依頼しまして、はい、私の最初のリクエストはですね、はい、古墳を生かしたポケットパークみたいにしてほしいというようなことをリクエストしましてですねでそれで考えていただいたのがこの形なんですよね。
いやこれようできてますよ、はい、本当に楽しそうな、子供連れで来ても楽しめるような感じの古墳ですもんね、はい、公園ですもんね、それで一番奥には上園古墳群第1号墳として説明のパネルもちゃんとした、はい、建物のように作られた解説板がついてますし、まあ、あれで経緯やら何も分かるわけですよね、いやこれは素晴らしい、こう初めて言わせてもらいましたわ。この古墳がここにあった、それでも道からすぐですのにあまりみんなに知られてなかったんちゃいます？
そうですね、以前はですね、はい、道から見ましても多分この石が見えない状態だったんですね。
そういう
木が繁茂しましてですね、はい、もうただ その植え込みで、まあ、木が本当に茂ってるなという状態だったので、はい、まあ、そのまあ木を取るのも含めて整備したということですね。
まあ、この古墳を見に来られる方もどうぞ通りからでも見えますのでいつでも見られる古墳ですが、この中へ入りたいというときはちょっと断らないといけませんな。
そうですね、共同資料館にお電話していただきましたら、ね、私どもが鍵を持って開けに行きますので、今までも見たいんですがということで、はい、連絡いただいた方もいらっしゃいますので、
そうですか、
ご遠慮なくおっしゃってください。
苦楽園の駅から歩いたら15分ぐらいかかりますかね。
ですかね、
はい、紅葉園から来ても来れますけどやっぱりそれも15、6分はかかるでしょうから。
苦楽園口からの方が来やすいのかなと思いますね。
平地が多いですからね、はい、どうぞ改めて古墳ってどんなもんや、街中にある古墳ですので、はい、どうぞ来て見ていただいたら、
そうです、お近くの方はですね自分たちの住んでるこうお家の近くにこんなものがあるのかというのは、ね、多分ご存じない方多いと思いますので、ぜひおっしゃっていただけたらなと思ってます。
さあこの古墳について少しお話を聞きたいですが、いつ頃作られた古墳だと、
は
い、
この古墳自体はですね、はい、まあ、7世紀の初めですので、西暦7世紀の初めですから、はい、まあ、年号を直すと610年20年、そのくらいになりますね。
そうですか、はい、西暦610年から20年ぐらいじゃないかなという、はい、その頃にこんな大きい石をこう運んでここへお墓を作らはった人がいたはる。
そういうことですね、
大勢の人数がいったでしょうし、
いやもうこれ大変な人数とですね、まあ、その時はお金はありませんので、はい、まあ、経費というのがなんか分かりませんけども、経済力が必要だったし、ね、作るのにも時間かかったと思いますね。
人を雇うためのね、はい、財力がなかったらできないで、相当な力のある方が作られたんです。
そうなんですね、その辺はですね、うん、古墳の大きさを比較すると、はい、まあ、およそのことが分かるというふうに思うんです。はは、古墳の大小はいろいろありましてですね、まあ、この上園古墳群の第1号墳はですね、はい、まあ、今残ってるのでだいたい石室の長さが8メートルぐらい、
はい、
で、これ実は石室の第一石、一番下の石しか残ってないんですけども、これの上に3段ぐらいはですねこれ壁が立ち上がるはずなんですね。
同じぐらいの石ですか？
そうです。
そうすると高さが5メーターぐらいになっちゃう。
そうですね、4、5メートルにはなると思いますね。でその上に大きな石で天井の石を置きますので、でその上にさらにですね、はい、こんな土でこうこんもり丸く
山を作る
ということになりますから、はい、今石室自体はそんなにまあ巨大という感じもしないんですけども、これ上に石を3段ぐらい積み上げて天井を置いて、はい、さらにその土を盛り上げるとですね、これ結構の大きさになると思うんですよね。
もう
これ
想像していただいて、すぐ近くに2階建ての家がありますが、はい、ぐらいの高さにはなるだろう。
そうですね、2階の屋根までは多分行かないと思うんですけども、2階の床ぐらいの高さにはおそらくなるんじゃないかと思いますね。
すごい、それがしかも丸くこう膨らむわけですから、
で後ろにも左右にもこう土盛りがありますので
大きなもんですね。大きいです。
で多分直径20メートルを超えるぐらいの大きなもう小山がここにあると、まあ、まあ場所動いてますがこの近くなんですが、あるという感じですね。
なるほど。
でこれでもやっぱり古墳としてはあんまり大きいほどは実はないんです。
あ、そうです。
はい、あのご存知のように日本で最大の古墳はあの仁徳天皇陵古墳で長さ500メートルありますから、これの50倍、
まあ、比べ物ならない
ということなんですけどね、まあ、それを頂点にしましてですね、はい、いろんな大きさの古墳があるんですが、まあ、あんまり遠くのことを比較してもしょうがありませんので、近くの古墳と比較するということになろうかと思います。はい、で、あのこの7世紀のごく初めの年代という時期はですね、これあの西宮市内に、はい、あのこれぐらいの大きさの、まあ、市内ではかなり大きい方なんですけども、これぐらいの大きさの古墳がですね、はい、たくさんできてきた時期なんです、実は。でそれがまあこれでも分かったということで非常に大事なんですけども、
はあはあ、西宮にそんなにたくさんあちこちに、はい、まあおぼろげに覚えてるいくつかの古墳はあの覚えてますけど、
それは
あの
復習しながらということで、
言ってみてください。
まずはですね、はい、あのこの番組でも随分前にあのご一緒したかもしれないんですが、はい、新川のですね、はい、あの中流のあの五箇山古墳群というのがありまして、新川町6丁目なんです。あのピクニックセンターの手前ぐらいですね、五箇山2号墳というのがあるんですよ、はい、古墳群の2号墳、はい、これがですね石室の長さが10メートル
大きい
ですわ。はい、でところがこの上園1号墳はですね、はい、これ石室が一部壊れてますので、多分長さとしてはその五箇山古墳群第2号墳石室10メートルちょっと超えるぐらいなんですけども、それと同じぐらいの長さの石室じゃないかと思うんですね。
なるほど、
これが同じ時期なんです。
ああそうです。
7世紀のごく頭ですね。
ああそうですか。
はい、それからもう一つあのこれもご一緒したと思うんですけども、はい、八十塚古墳群、
八十塚、はい、苦楽園ですね。
はい、苦楽園です。追松古墳というのがあったと思いますが、
はいはいはい、ありました。
この追松古墳、これはまあ追松古墳自体はですね、石室の長さはそれほど大きくはないんですけれども、はい、幅なんかを見てますとですね、これに匹敵していくということになりますので、まあ少し追松の方は小さいんですけども、やっぱり同じ時期ということで、追松古墳があったり、上園古墳群第1号墳があったり、はい、あるいは五箇山2号墳があったりということで、はいはいはい、まあ言いますと一気にですね、この時期に行くと西宮という地域に古墳がだだっと出来上がってくるということなんですね。
なるほど。それは何か訳がありますか。
それまでの時期、例えばその5世紀とか6世紀にもですね、はい、西宮地方には古墳があったんです。
あ、そうです。
ただ、あちらこちらにあるというわけではなくて、ポツポツしかないんですね。まあ、これお名前を挙げさせていただきますと、はい、6世紀の後半ぐらいですと具足塚古墳、
名前は知って
る、はい、
広田神社の近くでしたね。
高倉町にあります、はいはいはい、新池の南側なんですけども、高倉町に具足塚古墳とありまして、これはですね西宮市はおろかですね、阪神館で随一の古墳でありまして、非常にも大きくてですね、副葬品といわれます中から出土してくるものですね、土器やら何やらからあるんですけども、それが非常に、まあ多くて、種類も多くて、それから質もいいということで、もうおそらく阪神館随一の古墳
ということは、それを作られた方というのは相当すごい方、はい、
そうです。もう阪神館という地域の王様だと思いますね。地域の王様の墓ということになります。
それが西宮に、
はい、あるということですね。
ということです。
でそれの時期を順番に遡っていきますと、はい、まあ、今残ってない古墳になっちゃうんですけども、はい、この具足塚古墳につながっていく古墳としましてですね、まず関西学院の敷地内に昔あった、
はい、
まあ、関西学院ができる前なんですけども、 あった、上ヶ原車塚古墳、
車塚、
はい、もうこれもちょっと江戸時代のですね、古地図にぐらいにしかも記録がないんですが、おそらく長さが100メートルぐらいあって、前方後円墳じゃないかというふうに言われている古墳ですね。
なんでなくなったんでしょう。
もうやっぱり江戸時代に随分農地開発、まあ、神殿開発ですね、
開発です、
はい、上ヶ原神殿というのがあったりしますから、
はいはい、
そういうのが開発事業があって、あるいはその明治大正にですね、どんどん宅地化していきますので、その時にまあ失われた古墳、
農耕の土地を作るためには古墳はどいてくれと、はい、
そうなんです。やっぱり
そういう時代があった、
出っ張ってますので、邪魔になりますから、やっぱり古墳は潰されて土を取られるということになりますね。
ある意味ちょっともったいない、
はい、まあ、もう致し方ないんですけども、ただ記録はありますので、これを大事にするということですね。
はい、
でそれにつながっていくのが今度は津と大塚山古墳、場所は違うんですけども、
これも名前は聞きましたな、はい、
今ですね、ほんの1年ぐらい前までアサヒビールの工場があったところですけども、今はもう工場なくなって更地になってますが、はい、阪急電車の今津線の阪神国道の駅、
はい、
これに近い場所に津と大塚山古墳があったというふうに言われてます。
大きいらしいですね。
大きかったらしいですね。でこの古墳の石室の石の一部がですね、はい、これ津と神社、これ一緒に
行ったことあります
思いますけども、
はいはい、お話聞きました、聞きました。
津と神社の中にですね、その古墳が残結で残ってますので、はい、まあ、おそらくこれも、津と大塚山というぐらいですから、かなり り大きくてですね、地元の伝承ですとか、はい、あるいはその、この番組でもお知らせしたと思うんですが、河野義雄さんというあの、地元の考古学者の方がいらっしゃったんですけども、はいはい、その方のメモなんかによるとですね、これも前方後円墳だった可能性が非常に高い、100メートルぐらいあると思います、長さが、
は
い、それよりさらに古い古墳がありまして、
はい、
津と稲荷山古墳ですね、これはもう
近くですね、
そうです、あの、はい、国道2号を挟んで南側なんですが、これも大体、100メートルぐらいの前方後円墳ということで、まあ、西宮市内では多分一番古いのがこの津と稲荷山古墳だろうと。
古い古墳は大きかったわけですね。
そうですね、で前方後円墳という形ですね。でこれが5世紀ぐらいですので、まあ、あの津と稲荷山古墳からするとですね、150年ぐらい経ってできたのがこの上園1号墳ということなんですね。
まあ、その頃になるとあんまり大きなものよりもこういう形のものになってきたという、
は
い、
そうですね、先ほど申し上げたようにですね、うん、五箇山二号墳とかあるいはその八十塚の織松古墳なんかでも大体同じぐらいの大きさになりますので、そういう古墳が一気にたくさん作られる時期になったということですね。
やっぱり全国的にやっぱそういう古墳の形やら規模なんかについても時代によってこう変わっていくんですね。
変わっていきます。であのこの、上園古墳群第1号墳が作られた7世紀の初めという時期なんですが、はい、この時期はですね、あの日本史のちょっと知識を復習していきますと、はいはいはい、ちょうどですね、あの推古天皇が即位して、はい、飛鳥時代が始まる時期なんですよね。
飛鳥時代、
飛鳥時代になってくるんです。でそれまでがいわゆる古墳時代なんですけども、
なるほど、
飛鳥時代に入ってくるとだんだん古墳が作られなくなっていくんですね、大きな古墳が。ところが地方にはいっぱい古墳ができる時期になるんですよ。少しその中央と地方、それから当時の奈良の、都とですね、はい、その他の地方ではズレが出てくるんですよね。そういうのがここでも分かるというのは非常に面白い。
なるほどなるほど、歴史が全体全国の歴史とこうつながってるというのがはっきりしてくる、
もうリンクしていくということですね。
なるほどね、あそうなんですか。でこの古墳から出たものっていうのは、どんなものが出たんですか。
それがもうやっぱり比較で非常に重要でありまして、はい、まあ、あの末期と言われる焼き物ですね、
焼き物、
これはもうあのどの古墳でも出ますんです、はい、でこの古墳でも出まして、その末期を見ますと7世紀の初めというのが分かるんですね、
は
い、これ末期が、
ね、
あのいくつか出てます、
はい、
でそれともう一つ出てますのがですね、あの金冠といいますか、時間といいますか、
はい、
あの直径3センチぐらいのイヤリング、金ピカのイヤリングですね、これが出てます。
で時々資料館で見ますな。
で、あの大井松古墳でも出てますし、それこそ仏像塚でも出てますし、
はい、
八十塚の古墳群でもいっぱい出てるもんです。これも非常に7世紀の古墳としてはポピュラーなもんですね。
あ、そう
なん、はい、で忘れてはならないのがですね、はい、これバグ、
バグ、
馬の道具ですね。アブミやらですね、あるいはハミやら、タズナやら、クラやらというそういうものがあの馬の道具なんですが、
はっきりした形も分かるわけです、ね、
あのそれの一部がですね出てますので、あのバグが出ている古墳ということがやっぱり非常に重要ですね。このバグというのはどこでも出るわけではなくて、やっぱりその小さい地域ながらもその小さい地域を治めたちっちゃい王様ですね、この王様の墓でないと出ないんですよね。ですので小地域の王様の墓というのはこれで分かるということですね。
なるほど、そうするとこのお墓に、葬られた王様っていうのは、はい、まあ、これだけの大きなあれですから相当偉い人やってるなという。
そうですね、
も
うこの辺を治めた人間違いないと思いますね、
力があった人という、はい、西宮全体で見たら、そういう大きな力を持った方がいらっしゃっただろうというふうなことは、その出た古墳からですね、はいはい、なんか推測していけますか。
もうここから先は私 の, あの、まあ、想像、はい、もう夢物語みたいな、その話なんですけども、はい、次の時代になりますとですね、これあの今飛鳥時代ですね、申し上げましたが、はい、次奈良時代になってきますよね、
はい、
で奈良時代、平安時代という時代に進みますとですね、あの地域を表すものとして神社が出てくるんですね。
神社、はいはいはい、
あのいわゆる式内社と呼ばれている、あの縁起式というですね、当時の、まあ、駆けつけの集合みたいなのがありまして、はい、そこに全国の神社を網羅したリストがあるんですね。でそれでもあの西宮市内にあのその、縁起式に書かれている神社が南部で3つありまして、
3つ、
はいはい、あのこれも何度も出たと思うんですが、はい、岡田神社、
岡田神社、
はい、それから広田神社、
広田
で夏木神社、この3つがあるんですよ。でもう、はい、どう見てもですね、ここ夏木神社に近い、
近い
ですよね、はい、でおそらくですね、そのこの秀岳学院校内古墳の第一号墳を作った人、まあ、葬られてる人ですね、
はい、
この人はその、夏木神社を祀っていく、祀ったその地域の人につながっていく人、
は
い、
時代的には
時代的には100年ぐらいずれますんでね、
はいはいはい、
あの直接のつながりはないと思うんですけども、その子孫が、その子孫がつながっていく、
なるほど、
これは夏木神社の地域と いうことですね。
名付け神社のえらもんです、
はい、でじゃあその岡田神社どうなんかと、はい、岡田神社の方はですね、今度はその、上ヶ原古墳群というのがありまして、
はい、
上ヶ原古墳群につながっの葬られた人たちが今度はつながっていくのが岡田神社、岡田山ということなんですね。で広田神社はですね、具足塚からつながっていくと、ああそういうことなんじゃないかと思いますね。
大体そういう今大きいと言われた、あるいはこう演技式に出てるような神社は、はい、あのそういう大きな力を持った人が言い張ったところに近いと、はい、いうことが言えるわけです。
そうですね、もう本当にこれはもう私の想像でしかないんですけれども、そういうふうにこう西宮の小さな地域史がこれで分かるんじゃないかなと。
説得力ありますわ。そ
のいやあんまり騙されてはいけませんけどね
いやいや、なるほどなと思いますね、はい、ああそうですか、はい、岡田山、夏木山、広田山、はい、それぞれの神社、はい、にその大きな古墳が近くにあるで、はい、ということですね、
はい、
ああそうか、そういうことが分かってくるんですね。これらの、まあ、今ずっとおっしゃったいろんな古墳のことをおっしゃいましたけど、はい、それらの古墳からですね、はい、古墳時代の西宮ってどんなんやったやろうなとか、はいはいはいはい、あるいはこの近所阪神館の、町の中にある、まあ、古墳なんかと比べてどうやったやろうなというようなあたりはどうですか。
そうですね、あの先ほどあのお話したようにですね、あのこの7世紀のこう、まあ、初めという時期からですね、はい、その次の時代、奈良時代、飛鳥、あの平安時代につながっていく小さな地域がもう鮮明になってくるという
なるほど
ことがよく分かりますんで、まあ、それ以前はなんとなくやっぱり全体としてそのこの、まあ、向こう軍という向こう軍のそれこそ向こう側の右岸地域ですけども、はい、向こう軍とい う, こうぼんやりした地域なんですが、まあ、7世紀ぐらいになってくるとその中で細かいのが分かってくるというのがこう歴史の捉え方になるんじゃないかと思いますね。
まあこの、はい、
でそれで安塚古墳群、大松古墳みたいな話が出ました、
はいはい、ありましたね。
あちらの方はですね、どちらかというとその足側に向いてるということで、向こう軍ではなくて乳母羅軍と、はあ、いうことになっていくんじゃないかと思います。
なるほどね。今でこそ西宮や、何や言って言いますか、足屋やって言いますけど、はい、当時はまあそんなんと関係ないわけ
ですね。まだ別の境目がありますので、
そういうことですよね、はい。いやいや、そういうお話を聞きながらこれ眺めてますと、なんか昔の人と我々のこう関係がですね、はい、なんか紐でつながれてるような感じが、
ね、それがやっぱりそうですね、実物見るのの醍醐味でありまして、本当につながってる感覚が生まれてくるんじゃないかと思いますね、
う
ん、
そういう意味で郷土資料館がまあ保存し保管し管理していらっしゃるこの古墳ですけれど、はい、ただここにあるだけじゃなくて、どうぞ見てください、はい、大勢の人に見てほしいです、ね、
はい、もうぜひ私説明させていただきますので、
は
い、お声掛けいただけるといいかなと思います。
それと郷土資料館に行けば、ここから出たような、はい、古墳時代に出たようないろんな、ね、あの道具、はい、
古墳時代の出土物が、
出土品がたくさん展示されているので、はい、それも合わせて見てもらうということが大事ですね。はい、そうするとその頃の生活までがこう忍ばれてくるという、なかなかためになるお話をいっぱい聞きました、はい、ここまで来た甲斐があったなと思っております。はい、今日は郷土資料館の館長さん郷田さんにお連れ願って、上園古墳群第一号墳、これが公園に姿が変えて皆さんに見てもらえるようになりましたよという場所へ連れてきていただきました。そしてその古墳の歴史やらここに移った経緯やら、いろんなお話を聞かせていただくことができました。郷田さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。